呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、2011年10月、これは、グリーフタイムという取り組みを主催されている宮原俊也さんに4回連続でグリーフのための時というタイトルでお話を伺っています。4回目の今回はグリーフタイムの今後ということをですね、少し、まるで公開というか録音しながらの企画会議のような場にしたいなと思っておりまして、まあ、特に、これということをですね、議論するというよりはグリーフタイムという2009年の9月からされている取り組みのさらなる次の一手をですね、次の一歩をどう歩んでいくのか、3回目では足跡という比喩が出てきましたので、どういう足跡をこれまで、歩んできて、そしてそれを先どんな歩みを進めるのか、ちょっと共に考えていければなと思っています。どうなんでしょう宮原さん、はい、今2年と、ずっとやってこられて、
はい、
都合をこれで、12回
やって
ることになるんですかね、
はい、
12回やってこられて、まあいいあんまりこれもいい表現じゃないんですけど、はい、まあしかし、まあ良かったこと、悪かったこと、あるいは到達点と課題みたいな、あの、感じで言うとそういうことですけど、どうですか、実際、12回されてきて。
はい、課題は、はい。明確なんですけど、
はい。
参加者が、少ないというか、はい。それをどうしていくかっていうところとか、まあちょっと課題かなと思うんですけども、だいぶグリーフタイム自体の形は自分の中ではできてきたかなと思います。うん、で、あの、最初の頃とだいぶ、まあ、何？やりたいことは同じなんですけども、そのやりたいことをするために、目的のためにどういう方法を取るかっていうところのやり方は少しだけ変わっていて、パンフレットを作るとか、冊子を作るとか、間接照明を使うとか、
うん、
そのあたりがだいぶ今できてきたので、そこが良かったかなと思います。
うん、
悪かったこと、
うん、
あんま思いつかないですね。
まあ、変な話ですね。よくこれもちょっと使い古されたフレーズになってきているかもしれませんが、はい、想定内と想定外って話をすると、
はい、
想定内だったことってのはどうですか。参加者が少ないのは想定内でした。
想定外、はい、
もっと来るかな、
もうちょっと来るかな、
もうちょっと来るかなと。想定外だったのはじゃあ他何かありますか。
想定外、
参加者少ない、もっと多いと思っていたら少なかった、もっと何々だと思ったら実際こうだった、まさか何々とは思わなかったけれどもこうだった、何かありますか。
これ自分自身が、広げるのが下手くそだったっていうことは、よく分かりました、
当初は、これ3回目の時にお話がありましたが、はい、グリーフというものを広めたいというふうに思ったというふうにおっしゃってましたよね。
はい、
その時はこうグリーフの何を広めたいと思われたんでしたっけ。
グリーフの知識を広めたいと思ってましたね。うん、その、反応とかいろいろあってもいいとか、
うん、
プロセス、その大切な人を亡くしたことによる、その、どういうふうに人生生きていくかっていうプロセスについても、いろんなものがあっていいっていう、
うん、
そのあたりを、あと乗り越えるものじゃないっていうところもそうなんですけど、うん、そういうことは伝えたいなというふうに思ってました。
うん、実際、しかしこれを、知識を広めるのではなく、まずは、その広めていく人を広げないといけない。
そうですね。
俺、これ広めたいっていうことじゃなく、これをこんな人にっていう、まあ、いわば具体的な、よく言う話ですけど、対象を、
はい、
うまく見つけて呼びかけていかないといけないっていうことなのですかね。
はい。
うん、一方で、想定内の部分はどうですか。やっぱりこうだった。
想定、
やっぱり、
ないのことは、うん、来ていただいた参加者の方の感想とか、うん、こういう時間を持てたらと思いますとか、そういった感想とかは想定内のことだったかなと思います。
じゃあそうなると意地悪な質問なんですが、
はい、
その参加者の方々が参加者を連れてくるってことはあんまりないんですかね。
あんまりないですね。
そうですか。
ちょこっとはありましたけど、うん、ほとんどでもないですね。
まあ、何なんでしょう、やっぱ抱え込んでないんですかね。あなたも行ったらいいわよっていう、うん、お前も行ってこいよとか、そういうのはあんまないんですかね。今度一緒に行こうぜグリフタイムとか。
ちょっとそこ答えづらいんですけどそんな誘うほどの場じゃないと思ってるかもしれない。わからないですね、うん。
まあ、実際まあこの、グリフタイムというのが定例で毎月第4土曜日の午後2時からで、受付が3時半まで、
はい、
そして5時までですね、はい、時間、まあ、片付けもあるのでちょっと早く終わることも、
4時半ぐらい
に4時半ぐらいになるんですかね、はい、そんなふうな場が定例であるにもかかわらず、
はい、
来ないどうしたらいいんでしょうね。難しいところですね。で、その一方でなんか型は固まってきたパンフレット、あるいは間接照明などなど、あるいはそのワークの多様性というか、いくつか選べるいろいろワークがあって、その人に合ったその人の気持ちで関わっていけるものがある中で、型が定まりながらもそこに人が来ないという、
はい、
どうしたらいいでしょうね。なんかこんなことをやってみたいというのはありますか。だからこそ
今やってみたいなって思ってるのは、いろんなお寺さんでこれをちょっとやってほしいなと。
おっと、大手に離れていくモードですかね。
大手院はやります大手院さんのでこう形をちょっと割と明確にできたかなと思ってるんですね、それをこうちょっとパッケージ化して他のお寺でもできるんじゃないのかなと思って、うんうん、でもそれは僕がやらなくてもいいんじゃないのかなとか、うん、そういうのは今ちょっとやってみたいなと思ってますね。
そうなると逆にグリーフタイムというような場を、まあ、どこどこでのグリーフタイム、なんちゃら番というよりは、はい、京都グリーフタイム、大阪あれ南グリーフタイム、
はい、
繁華街っぽいですけど
繁華街っぽいです
天王寺グリーフタイムでもいいですかね、まあまあ、天王寺と四天王寺さんを思い浮かべるかもしれませんが、グリーフタイム天王寺まあいいや、いろんな、場所でつどつどやっていくようなところが生まれていくと、その担い手はこんな人がいいとか、そういうのは思ったりしますか。誰でもいいんですかね。
グリーフについての根本に対する価値観というか、
うん
うんうん、そのまま感じるままでいいとか、アドバイスを与えてこうなってほしいとかではなくて、それをしっかり感じてほしいなっていう価値観さえ一緒ならいいんじゃないのかなと思ってるんですけども、
うん
うん、だそこが一緒ならどんな方がやってもいいのかなとは思ってるんですけど、僕はお寺の住職さんとかがいいんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、
うん、なるほど。なんかそんな相談はもうすでにされていらっしゃったりするんですか。
していません。
お、なるほどどういう反応がありそうですかね。なんかそういう人に来てほしいですね、一回ね。
あ、
グリーフタイムにね。
そうですね。はい。
で、実は あの檀家さんの時には葬式で泣きたかったけども、はい、同志を務めていたのでとても泣けなかったとか。
はい、はい、
終わった後ビールを飲んでその人を飲んでいいのか、そういうのが酒をとか言われそうですけど、まあ、そんなのを、語ってしまうとなんかこういうふうな笑い話とか、あるいはその茶化されたりするかもしれませんけど、うん、そっとその人が、まあ、僧侶であっても一人の人であるというふうに言い切ってしまうと、ちょっと僧侶の皆さんから、いやいや、僧侶というのはっていうふうに言われそうですが、私と、誰か、特定のあなたという人の関係を、向き合っていく、そういう場っていうのはあっていいような気がしますけどね、うんうんうん、それはそれがそういうふうな、まあ、いわば、グリーフというものに向き合った経験というものは、やっぱり自分自身が、まあ、グリーフに向き合うという体験を引き取っていく。
あ、はいはいはい。
グリーフを引き取ったんじゃなくて、グリーフというに向き合ったという体験を引き取るっていうのが、なんか大事な気がしていて、だからこそグリーフっていうのはね、乗り越えるもんじゃなくてねっていうことを言わずして、だから乗り越えるもんじゃないよっていうことを、どう乗り越えるもんじゃないよっていうふうに分かってもらうかですよね。
そうですね。
知識じゃなく、
はい、
だからそれはまずは体験から入り、その体験を うまく経験にしていく、体験と経験はさっきからちょっと区別して実は使っていたんですけど、はいはい、まあ、ただやるだけではやっぱそれ身につかないので、やっぱ知識で補ったり、あるいはその考えるっていう、そのまさにそのグリーフそのものをとは何かっていうことを時間をかけて、うん、考える、そうタイムフォーグリーフであって、一方でタイムアバウトグリーフ、グリーフについての時間とグリーフのための時間と、
うんうんうん、
その両方を多分見ることが大事なんでしょうね。
あ、
そのためにはやはりそのグリーフタイムに来てもらって、グリーフについてタイムアバウトグリーフな部分と、だから、タイムフォーグリーフが大事なんだっていうことを実感するっていう、うんうんうん、まあ、それはまずは体験から入るということを、やった後、最後パンフレットを通じてもう一度、先ほどのこれは1回目で言った、比喩ですが、怒りを鎮めるという、ことをしてもらうと、その体験が経験に変わっていく、うん、単にただやってみただけじゃなくてということが分かってくる、分かるとやっぱり変わりますから、うんうんうん、言葉遊びですけど、うんうんうん、それによって、人に、まあ、こういう場が大事なんだ、タイムフォーグリーフが大事なんだというふうに思ってもらえるんじゃないかなというふうに思いました。
はい、
道は開きそうですかね。
道これがですね、
うん、
ちょっと道は開いていこうとは思ってるんですけども、
はい、
でちょっとずっと続けていこうとも思ってるんですね。これはやめたくないなっていう思いがずっとあって、うん、そうです。自分にとってもちょっと大事な、自分にとっても価値観をちょっと確かめる場所でもあるので、うん、それずっと続けたいなと思ってるんですけども、じゃあどうやって広、あまりちょっと今広げていくっていうことはあんま考えてないんですよね。
うん、そっか。私でもできますか？僕でもできますかね？リフタイム。
できると思います。
それはこのためも含めてですけど、どうすればできるというふうに、今どういうことを基準に今できると思いますっていう感じですか？できるとも断言せず、
はい、
どういうとこがそのやはり見極めどころなんでしょうか？つまりは先ほど宮原さんがね、その僕じゃなくてもいいんじゃないかって思いながら、でも僕じゃなきゃいけないんじゃないかっていうところがやっぱまだあると思うんですね。
あ、はいはい、
そのなんかこう逡巡しているこう揺れ動くところ、思いは何なのかっていうのをちょっと知りたいなと思って、そんないきなり僕に引き付けたんですけど。
はいはい、僕じゃなくてもできると思いながら、これ思いつくのは他の人じゃない、僕だから思いついたんだろうなっていうのはあるんですね。うん、その辺の価値観っていうのが、ちょっと他の人どうなのかちょっとよくわからなくて、
うん、
なんか自分の中に自然とある価値観をここに使ってるような感じなんですよね。
うん、
だから僕これはちょっと仕事とはまた別で、
うん、
でも趣味ともまた別で、うん、その間ぐらいな感じでグリーフタイムやってるんですけども、
うん、
そう思えるのがちょっと自分のそのおそらく多分家族の中で養われてきたというか、作られてきた、うん、自分っていうのをそのままここにこうグリフタイムという形で出しているような感覚もあるので、その辺で自分じゃないと考えつかなかったんだろうなと思うんです。ただもう場所で自分がやっている感覚を見ると、これは別に自分じゃなくてもただ話さずにそこで受付しているとか、それだけでもできるんじゃないのかなと思って。ただあれダメです、例えばちょっとここが難しいところなんですけど、ものすごく調子が悪くなるっていうことも考えられるんですよね。うん、ものすごく調子が悪くなるとか入り込めないとか、うん、そういうことが考えられるの、その時にどういうふうに寄り添えるかっていうスキルは必要なんですよね。うん、スキルというか、まあそこで寄り添える気持ちというか、うん、その時にアドバイスをしないでこう寄り添ってられる、近くにいて、うん、どんなことがあったっていうことをしっかり聞けるっていうことが大事なので、
うんうん、
そこを考えると誰でも彼でもできるっていうわけではないなとは思います。
うん、ここ大手院というお寺なんですけど、
はい、
うちの住職は秋田光彦というものでして、
はい、
まあ、時々いろんな相談をしに来る方がいらっしゃって、
はい、
最後によし一緒に念仏を唱えようって言ってですね、
はい、
念仏を唱えて そこで終わる、なんか分かった気がしますじゃなくて、分からないことが分かったっていうその問いは今むしろ問いとして引き受けていくことが大事なんだと。答えは今誰かから与えられるもんじゃないと、問いを問い直すことが大事なんだとかね、かそんな風にご自身で気づかれて帰っていく。
あ、
その無限ループになっている時にその無限ループを一旦その外していく、でまた同じところに戻るかもしれませんけど、その無限ループで、A ということは B じゃないか、しかし B ということは C じゃないか、でも C って B だよねということは B は A じゃないか、でまた A に戻っていく時に、一旦その、A から A、 その A に戻ったと思った時にまた A に行くんじゃなくて、そこで一旦そのまた同じ A なんだけども、うんうん、ちょっと休むみたいなね、
うんうんうん、
そういう場を提供することがなんか大事な気がしていて、
うんうんうん、
そういう意味では、うん、単純にですけど、この参加者が少ないのがもしかしたらですよ、もしかしたらその土曜日の午後っていう時間に、縛られてるところがあるかもしれないとかね、
はあはあ、
テレビも再放送ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
同じことを別の時間でやる理由っていうのはその時間に見れてないからっていう、なんかそういうのもあるような気がしていて、
はいはいはい、
もう再放送をやってみるっていう、しかし人間ですから再放送できないですからねまたそこに来ないといけないんですけど時間をずらすっていうことでもなんかあるような気がしたのですけど、どうでしょう
私も今聞きながら面白いなと思ったのが、念仏唱えるって面白いなと思って、
うんうん、
ちょっと話違うんですけど、例えばこうグリークタイムっていう過ごし方のあれがあるじゃないですか、一番最後に念仏入れるって僕じゃできないことだと思うんですよね、
うんうん、
もうそれってすごくグリークタイムのいい形かなと思うんですよね、
うんうん、っていうのは新しいその担い手が入ってきたら、新しい担い手によるメニューがスッと入ってくる、
はい、
例えば私も浄土宗の僧侶なんですけど、大手院寺町クラブと NPO の事務局長もしていますが、もう念仏唱えようって言える立場なんですよね。
あ、はい、
しかし宮原さんが念仏唱えようってなかなか言い出せない、
言えないです、はい、
でしかし寄り添うことは大事だし、それを言葉で言ってね、寄り添ってたらいかんのですよねっていうのはやっぱり宮原さんでしか言えないかもしれないです、
うん、
経験と知識に基づくとこですよね、きっとね、はい、ですからそういうそれぞれの担い手が入ってくると、例えば英語に堪能なその外国生活が長い方、あるいはその英語圏だけじゃないでしょうね、例えばタイ語が分かってる人はタイではねとか、そういうことわざがあってねっていうので、じゃあ、発音しにくいですけど言ってみましょうとかね、なんかそういうことが、まあ、口に出すシリーズだとそういうことが言えるかもしれませんし、
はい、
ものすごいあやとりの器用な人がいて、あやとりで形を作ってみようなんていうようなものが出てくるかもしれない
です。ああ、面白いですね。
じゃあ、というふうにこういろいろまたメニューというか、その人が持っているグリーフへの向き合い方がそのままなんかこうそこに寄せられていく感じ。で引っかかりができてくる。例えばあやとりっていうもので引っかかりが出てきて、これはお母さんがよくあやとりをね、毛糸から作ってくれたなっていうので、うん、もうあやとりを持っただけで涙がただ溢れてくる人もいるかもしれない、
はいは
い、でそれは泣いて辛いねってみんな声をかけるかもしれないけども、その人にとってはもう、まあ変な言い方ですが入ってるっていうかフィットしてるんですよね、
はい、
きっと、
はいはい、
シンクロ率が高いわけですよ、うん、きっと、うん、そういうものってまあ当然そこにやっぱり専門家がいることが大事、まあ臨床心理士という人がいるからこそそこでの距離の取り方が分かっているのが大事なところかもしれませんけど、逆に言えばそんだけのそのシンクロ率が高くなったり、あるいはその逆に言うとシンクロ率そのものを調整する役割の人とそれ以外の人がセッションしているから、またグリーフタイムという場のその、まあ、厚みというんでしょうかね、広がりっていうのがなんか出てくるのかなって今思いました。
シンクロ率の高さと面白いですね、
うん、
確かに
新世紀エヴァンゲリオン
ほんまですねでもその辺すごく大事、うん、グリフタイムを過ごすって言った時にすごく大事な考えだなと思います、うん、そこのシンクロ率が高い、
うん、
高さっていうのが言ったら求めているところというか、うん、まあ、そうならなくてもいいんですけど、そうなってるとこっちも嬉しいなっていう感じはしますね、
うん、 あのよく言われるのはその心地よさとかですね、ここは居場所だとかっていう時の居場所とか、あるいは心地よいって、僕は若干気持ち悪くてですね、全てが心地いい場所だけではないと思うんですよ。それはそれぞれに生活空間を心地よくしてくれたら良いと思っていて、まさにその、グリーフというのはその、あるいはその、もっと言うと3回目におっしゃっていたリカバー、回復力みたいなところを、引き合いなすというか分かりやすい、と思うのですが、そういう時って心地よいだけじゃないんですよね。それはなんか癒すっていう言葉を都合よく、むしろその、他人に対してなんか本当に 上書きをしているような感じがあるような気がしていて、あるいはこの、むしろ力をかけて押さえつけてる感じ。だからそれはむしろ、あの、回復力を損なってる、まだそこでいいんだみたいなね。でそうやって逆効果、逆治療みたいな、逆治癒、癒すなんで治療じゃないですよね、逆治癒みたいな感じがしていて、その人の回復力を信じるっていうことは、むしろその今の言葉で言うとシンクロ率、あるいは一回その前に言った言葉で言うとフィットするかどうか、ハマってるかどうか、それはむしろ心地よいわけじゃないんだけども、なんか今はこれにハマる、フィットする、だからただ泣く、涙がこみ上げてくる、何もできなくなる、なんかそんな気がしてたんですよね。ケアの原則で入ってしまうと心地よい空間を演出していかないといけないっていう、そういうクライアントになってしまうと思うんですよ、お客さんですよね、クライアントって。そうじゃないと思うんですよね。決して同じフィールドには立てないコーチみたいな、あるいはそのスタンドから無言で、応援をしている観客、こっちが逆にお客さんみたいなね、あなたがどう振る舞うかを観察するって意味だけでもないんですけど、そこにいるよっていうことが分かる、なんかそんな、シンクロ率とか、あれフィットするとか、すなわち心地よさだけをただただ演出していくのではなく、フィットできる場だから間接照明であり、その、ずれていた部分がフィットしていくようにパンフレットみたいなものが効果的になったりするのかなっていう。
はいはいはい。フィットするって、いいですね。僕ちょっと今自分の中で言葉にできてないことをしてもらった感じです。
次が見えてきそうですか。
ちょっとよかったです、本当。
ちょっと一緒に何かできればなと。大手印版みたいなものがもしあるとすれば、あの今後他が出ていたときに、はい、そのオリジナル、グリーフタイムというよりはオリジナルバージョンと、なんかその大手印バージョンとして、まあ、私なり、はい、あるいは住職なり、あるいは他の人がまた来るかもしれませんけど、はい、まあ、そうするとあの、オリジナル版は土曜日にやっていて、オリジナル版じゃないものは別の日に、なんかそのデラックスなのかスペシャルなのかスーパーなのか分かりませんけど、もうテレビのヒューはいかんのですけどね、なんかそんな風なバージョンをちょっとやってみるっていう。
あ、面白いですね。
特番として。
あ、面白い。、はい、あ、それいいですね。
春の祭典スペシャルみたいな、
春の祭典スペシャル、
なんかそんな風にしてやってみるっていうのもなんかありそうな気がしたなと思います。まずはちょっと私どものいろんな取り組みの中でですね、大手印発祥かもしれませんが、そのオリジナルではないものをちょっと、アレンジをしてやってみる、はい、まあ、それは、まあ、シェフみたいなのが増えたレストランみたいなもので新メニュー始めましたみたいな、あれ季節メニューかもしれないですね、まあ、季節感で言うと、まあ、例えば3月であれば東日本大震災、あるいは、宮原さんにも協力をいただきましたが、1月、2011年の1月に行った、コモンズフェスタではグリーフタイムというものを、重ねていただきまして、実は2010年もグリーフタイムをコモンズフェスタという、我々大手院寺町クラブが行っている芸術総合芸術文化祭の一環として位置づけていただいて、で普段は届かないチャンネルに少し、広報も広がったりして来ていただいたようにも思ったりしますので、はい、なんかうまいセッションをしながら、その課題として参加者が少ない、実は参加者が少ないっていうのはそれぞれがグリーフというものを大事にできているってことなのかもしれませんけど、うん、まあ、そんな風にこう綺麗に捉えるんではなくて、むしろグリーフがあるっていうことはまだまだ広げた方がいい、むしろ多くの人のその回復力リカバーできるっていうことを 気づいてもらえるためにもそれでいいんだよと、ありのままを生きていこうよ、まさに実に仏教的な、こう仏教そのものがフィットする場でもあると思いますので、
本当にそうだと思います。本当に
この次の一手をまた共に考えていければなと思ったりもします。
お願いします。
4回連続でグリーフのための時という名前で三原俊也さんにお話を伺ってきました。臨床心理士であられて、かつその家と職場とは違う第三の場所として、かといって趣味でもなくされているグリーフタイムという活動に携わってきた背景、そして今後についていろいろ伺ってきました。今回のグリーフのための時というのは、グリーフのための時ですから、ためというのは for ですね、はい、タイム for グリーフ、ということでグリーフタイムそのものにも、接近していったのですが、実はもう一つの意味が、このタイトルには込めさせていただいたつもりでして、グリーフというのはこう溜めておく、こう時間を蓄積するための時間、ためこそが大事なんじゃないか、すぐに何かをしよう、即効性をただただ、重視するのではなくて、むしろこうじわじわっとこう溜めていく感じ、三髄に留学の留というあの字ですね、
はい、
溜めるっていうとこも大事なんじゃないかなと思って、そんな二重の意味を重ねてグリーフのための時というタイトルでお話を伺ってきました。最後に宮原さんからですね、はい、お話を4回終えるにあたって、はい、改めてこのグリーフというものに対して関わってこられたご経験と今後の思いを重ねて、これを気になった方々に、今一度こんなことに関心を向けてほしい、もし、音楽、映画、風景、はい、あるいはそれぞれの人生のあるこう思い出みたいなもの、なんか呼びかけをするものがあればお示しいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、風景っていうところにピンときました。あの川の流れとか見るの好きなんですけど、川の流れってなんかちょっとグリフみたいだなって、はっきりしたこと言わないんですけどそんな感じがしてました、
逆にこれはグリフじゃないものってあるものですか。鉄の柱とかグリフじゃない感じですかね。
それ考えたことないですね
これはグリフじゃないって、
グリフじゃないもの、いやあんまりないなと思うんですけど、なんかでもこの風景の中に、自分の感覚にフィットするものをこう探すっていうのはすごく大切なことなんじゃないのかなっていうのはあのよく思います。それは、
でその時間の変化っていうものを、時間の変化によって目に見える風景が変わる、逆に言うとあの時こうだったものが今はこうじゃない、今はこうだけども今後もこうとは限らない、なんかそこにかけがえのなさというか、そういうものがあり、だからこそ尊いのであって、ゆえにそこが宮原さんの言葉を借りるとグリーフっぽい、グリーフだなっていうところがあるのですかね。あの行く川の流れは絶えずしてというフレーズもありますが、まあこれも受け売りというか、こじつけかもしれませんが、諸行無常という無常ですよね。無常感、常なるものはない。キリスト教的にはあの無常というと、あの情けないというふうな無常という言葉が出てくるかもしれませんが、なんかそれもいろんな宗教観の違いがあるような気がします。もちろん当然これはあのグリフという言葉が持つその響きがそうであるように、西洋的、そしてそれは一部で、その仏教以外の宗教にもきっと通じるところがあると思います。風景のただ中に、その諸行無常的、常なるものはない、もっと言えば時間の変化によって、形は変わっていくものがあまたある、だからこそその尊さっていうものに、まあ、いわば、敬意を表していく、今あそして、過去そして未来という時間の流れをうまく受け止めていく上で、多くの方にそのグリーフというものに触れる、あるいはグリーフというものがあるということに向き合う、そういう場を、味わっていただければなと思います。ということで、大手院で隔月奇数月の第4土曜日の午後2時から、まあ、受付終了は3時半ですが、 予約不要、自由に来ていただける場があります。自由と言いながら、あなたの今、そしてあなたの過去に向き合うという一つ、大きな問いというかですね、投げかけがあるわけなんですが、ぜひ一度、足を運んでいただいて、そこで、過去の私、過去の僕、そしてあの時のあの人を思い起こしながら、決して心地よいかどうかは分かりませんが、何かこう、大切なものにフィットする、大切なものとフィットする、シンクロしていく、そんな時間を味わっていただければなと思います。はい、改めて宮原俊也さん、グリーフタイム主催、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。